娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の307番です。主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文42、マタイ伝6章。教会の別冊講読文49ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文39ページです。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第21章1節から11節、新共同訳新約聖書の39ページです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、身を覆うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。共に祈りをお捧げいたしましょう。御言葉をもって世界のすべてを作り、御言葉によって救いの歴史を導き、私たちを養ってくださる神様、一回りのこの世の旅路を導かれ、あなたとお会いする礼拝の朝を私たちの生涯にお加えくださり感謝いたします。私たちはあなたの御業を思い起こし、全地に散らされている神の家族たち、そしてまた信仰の戦いを成し遂げて今は天にある聖徒たちと共にあなたを礼拝します。神様、どうぞ私たちの内側を聖霊によって照らしてください。私たちがあなたの語りかけに耳を傾け、あなたと隣人を愛する道を進んでいくことができますように。世界の主よ、世界のために祈ります。戦争や迫害、差別や抑圧、貧困の中で苦しんでいる人たちを思います。どうぞあなたが共にいてください。すべての人、すべての被造物にあなたが与えてくださっている尊厳が守られますように。新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々を顧みてください。また医療従事者の方々のご健康をお守りください。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。慰め主なる主よ、先週は昇天者記念礼拝をお守りすることができありがとうございます。あなたは死ぬべき者に命をお与えくださる方です。あなたこそ私たちの慰めです。私たちの愛する人たちや大切な事柄を今あなたにお委ねいたします。病気や問題を抱え困難に直面している方々、家族の介護や子育てを頑張っている方々、愛する者を天に送り深い悲しみの中におられる方々、試練の中であなたの御旨が見えなくなっている方々、教会学校の子どもたちや競争社会の中を生きている青年たちや社会人たち、ステイホームが続く中でストレスの対象にされてしまう者たち、 海外へ学びへ出かけている兄弟、手術をして療養している姉妹、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。どうぞ闇の中を歩んでいるように思える現実に、あなたが確かに光を注いでくださっている、その事実に目を注ぐ信仰の視力を与えてください。私たちがあなたの平和を泉のように汲み出して世界を潤すことができますように。教会の頭なる主イエス様、秋が深まっていく季節です。毎週の礼拝を大切にしながら、私たちが教会や家庭や学校や職場で過ごすすべてにおいて、あなたの栄光を表す器として用いられますように、私たちを祝してください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。教会の暦にはレント受難節という40日間のシーズンがあります。その最後の1週間を受難週と呼びます。教会ではその受難週の間にイエス様のエルサレム入場から十字架の道行きに関わる聖書の言葉を読むことが多いです。私たちは毎週の礼拝でマタイによる福音書を丁寧に何年もかけて読み進めています。そんな中で今朝はイエス様のエルサレム入場の御言葉が与えられました。イエス様のご受難の物語、イエス様の地上での最後の1週間をじっくりと読んでいきたいと思います。今日の聖書のお話は、イエス様が真の王としてエルサレムへいらっしゃった出来事です。王などという言葉は普段はあまり使いません。一人の人間が絶対的な権威で他者を支配することは日常生活では許されません。聖書でさえイスラエルの人々が王を求めて、サウルが最初の王様として立てられるのですけれども、その時神様は王が立てられることを反対なさったのです。しかし今は人々の求めるままにしておきなさいとおっしゃってサウル王が立てられたという話が旧約聖書にあります。今朝聖書が私たちに語るのは、私たちが他のどんな人間も王様としないで生きていくことができるために、真実の王様を迎えるということです。真実の王を我が心に迎える、私たちの生活に迎える、私たちの教会の交わりに迎えるのです。そうでなければ真実に王ならざる人間の王が立てられれば、罪が繰り返されるだけになります。神様がお遣わしくださるイエス様を私たちの真実の王として迎え入れるところから、私たちは本当に人間らしく、神様が作られたものらしく祝福の中を生きることができるのです。私たちは先ほどダビデの子にホサナと歌いました。イエス様がエルサレムにお入りになった時、人々が叫んだ喜びの声を私たちも賛美したのです。まことの王が来てくださった、この王は私たちをがんじがらめに支配する方でなく、私たちに命を与え本当に自由に生かしてくださる 王です。王が支配するなどと聞くと、支配されるものは不自由になる気がしますけれども、そうではありません。イエス様はいわば不思議な王様なのです。さてマタイによる福音書が イエス様を王様として記している箇所はそれほど多くありません。最初に王としてのキリストが登場するのはこの福音書の2章です。クリスマスによく読まれるところです。東の国から占星術の学者がエルサレムにやってきて尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。王としてのイエス様のお姿がはっきりと現れた出来事の一つです。そして今日のところが2回目です。エルサレム入城の出来事、この時に王としてのイエス様のお姿がはっきりと現れました。この時にもその間は、これまでのところではイエス様はずっとご自分の王としてのお姿をどちらかといえば隠してこられましたけれども、今日のところでは意図的にご自分が王でいらっしゃることを明らかになさいました。弟子たちを使わして転ばを引いてこさせて、その上にお乗りになった。群衆たちは自分の服や木の枝を道に敷いて王様のおいでに歓呼しました。私たちの王が来た、救い主が来たと歓呼したのです。イエス様が王たるをお示しになるのは今日の21章の4節に書かれている通りです。このようにありました。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであったと。今日の礼拝の招きの言葉で預言者の言葉を聞きました。ゼカリアの言葉です。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。この予言はイザヤ書にも記されています。福音書記者マタイは、旧約聖書で予言されていたこと、つまりすでに語られていたことがイエス様によって実現するのだと記しました。旧約ですでに語られていたというのは、神様がすでにお決めになっていたという意味です。主が私たちのもとに来られるのは神様の御心だということです。イエス様はヨハネによる福音書でこのようにおっしゃっています。ヨハネの5章ですが、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。父なる神様は今も働いていらっしゃる。私たちのために愛の御業を成しておられる。その神様の愛が世界に満ち満ちるために、イエス様が真の王として私たちのところまで来てくださったのです。私たちの世界を神様の御心が支配するためにです。今朝、私たちの人生にもイエス様は来てくださっています。ロバに乗ってこちらに来るその主のお姿は肉眼では見えません。見えるのは感染対策でストレスの溜まっている人々の姿かもしれません。あるいは大人の横暴で苦しむ子どもたちかもしれません。言葉の暴力で傷ついている弱者たちかもしれない。病を得てだんだん弱っていく自分自身かもしれない。目に見えるのはそんな現実かもしれません。けれども聖書が告げるのは、 王なるキリストが今私たちのところに近づいていらっしゃったよという事実です。王なるキリスト、旧約以来神様がお決めになっていたことが今こそ実現しているのです。この世界を支配しているのは私たち自身でもないし、他の誰かでもない、人の力でもなく、運命が支配しているのでもありません。この世を本当に支配しているのは神の愛なのだと、それを明らかにするためにイエス様は王としていらっしゃいました。私たちの生涯を支配してくださるために、私たちが生きている間だけでなく死を超えて神の愛が私たちを包み込むことを明らかにするためにイエス様はいらしてくださったのです。ただし、王なるキリストの登場は地上の王のようではありません。先週テレビドラマの東京 MER のお話を少しいたしました。もう精魂尽き果てそうな負傷者を助けるために勇猛果敢に登場するヒーロー、かっこいいです。しかしイエス様の登場はどうも違います。聖書の当時、地上の王様や支配者たちは軍馬のような特別な訓練を受けた大きい動物に乗りました。イエス様はどうでしょう。小さなロバに乗っていらっしゃったのでした。ある人はこのイエス様のお姿はしもべとしての王の姿だと言いました。しもべとしての王の姿、しもべと言っても私たちのしもべではありません。私たちの願いを何でも叶えてくれるためにイエス様はしもべになられたのではありません。イエス様は神様のしもべとして私たちのところにおいでになるのです。神様の御心が私たちの生活に実現するために、私たちの思いや願いに勝って神の御心が行われ、それによって私たちの思いや願いに勝ってもっと良いこと、最善がなされるためにイエス様はしもべの姿で来てくださるのです。イエス様が弟子にお使いをお頼みになった時の言葉をもう一度見てみましょう。2節です。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら主がお入り用なのですと言いなさい。もし誰かが何か言ったらとありましたけれども、これは話の文脈から推測できますが、ロバを連れて行こうとする弟子たちを周りの人々が威嚇するだろうということです。一体そのロバをどうするのとか、うちの荷物を運ぶロバなのだから困るよとか、そんなことをしたらただでは済まないよとかですね。実はそういう言葉はイエス様ご自身が敵対者たちからしばしば投げつけられてきた言葉なのです。イエス様はガリラヤ地方やさまざまな町や村において神様の言葉をお語りになったり、病気の人を癒されたり、悪霊を追い払ったりなさいました。その度に批判を浴びせられてきました。ユダヤの指導者たちはイエス様に向かって、神を冒涜しているのではないかとか、どうして徴税人や罪人と一緒に食事をするのかとか、安息日にしてはならないことをしているとか、 そういう言葉をずっと投げつけられてきました。同じように人々は言うだろうとイエス様はご存知なのです。なぜロバを連れていくのか、つながれているロバをほどいてはならない。そのロバは飼い主のものだ。そのロバはそこにつながれているべきなのだと。そのように誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。このようにおっしゃったのです。注目したいのは、イエス様がご自分の御用のために連れてきなさいとおっしゃったロバは、つながれていたということです。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。このロバは何を象徴しているでしょうか。一つはロバは平和を象徴する動物ですね。軍馬など戦争を連想させる動物ではありません。農耕などの平和な営みに関わる動物です。そしてゼカリアの予言でも、誠の王はロバに乗ってくると記されていますので、イエス様はロバに乗っていらっしゃいました。もう一つの意味は、そこにつながれていたロバだということです。馬ほどに力もなく、速くもなく、大きくもない子供のロバ、つながれている平凡なロバがイエス様の御用のために歩み出すのです。つながれているのをほどかれて、このロバはイエス様に乗っていただくことで、神様の救いの歴史の一端を担うことになりました。人々は後の世、2000年余りも後の私たちの世代のものまでも、イエス様のエルサレム入城の出来事が語られるたびに、この小さな転ばのことも繰り返し語り伝えられます。この後もいつまでも語られていくでしょう。この転ばのように弱く小さな平凡なものがイエス様に用いられていく、これは教会に生きる私たちの姿ではないでしょうか。主の御用のためにイエス様に乗っていただいて歩き続ける教会の姿。そもそもこのロバは向こうの村につながれていました。向こうの村にはなぜロバを連れていくのか、つながれているロバをほどいてはならないよ、そのロバはそこにつながれているべきなのだ、などという人々がいるのです。しかしイエス様はそのロバを、私がその子と一緒に歩きたいから連れてきなさいとおっしゃいました。イエス様は私たち一人一人にも、あなたと一緒に歩きたいから来なさいと呼んでくださって、私たちはここに集まっているのです。イエス様に用いられるロバ同士、一人だけではなかなか歩み出せなくても、互いに励まし合いながら、イエス様に呼ばれてよかったねと語り合いながら、イエス様の御用のために教会は歩き続けるのです。主の御用のためにと聞くと悲しくなる人がいます。病気や弱いを重ねた家になかなか奉仕の技ができなくなってしまうと、自分は教会のために何もできないと悲しくなられるのです。私は何度でも申しますけれども、悲しくなることはないのです。たとえ何にもできなくなったとしても、私たちには祈るという役目があるからです。 教会のために祈る、神様のために祈る、愛する一人一人のために祈る。祈りはどんな力よりも強いのです。私たちは祈りの戦士なのです。神様は私たちを最後まで祈るものとして求めていらっしゃいます。最後に絵本を紹介したいと思います。大きなものの好きな王様という絵本です。庵野光政さんという方の書かれた絵本、こんなストーリーです。かいつまんでご紹介します。昔あるところに大きなものの好きな王様がいました。家来たちに命じて次々と大きなものを作らせます。王様は何しろ大きなものが好きでしたから、屋根よりも高いベッドでお目覚めになると、プールのような洗面器で顔を洗い、庭のような広いタオルで顔を拭いて、やっと一日が始まります。炊事場の時計の大きな音といったら、知らない人はびっくりして腰を抜かします。その音は王様の朝ごはんの支度をする合図なのです。王様はリンゴ一つを食べるためにノコギリよりも大きいナイフを使います。王様はチョコレートが大好きですから、ある日それはそれは大きなチョコレートを作らせました。100年かかっても食べられないほどです。とうとう虫歯になって、痛いぞよ痛いぞよとお泣きになりました。歯医者さんが駆けつけましたが、王様が、そんな小さな釘抜きで歯を抜くのは嫌じゃとおっしゃるので、仕方ありません、国中の鍛冶屋が集まって特別大きな釘抜きを作って、王様の小さな虫歯を抜きました。まあ、この後もいろいろ続きますが、ちょっと省略します。次に思いついたのは大きな植木鉢です。王様はそれはそれは大きな植木鉢に赤いチューリップの球根を一つ植えました。こんな大きな植木鉢だからきっと大きな大きなチューリップの花が咲くに違いないと毎日毎日待っています。春になりました。大きな大きな植木鉢にかわいいかわいいチューリップが一つ咲きました。終わり。まあ、作者の後書きにこんなことが書かれています。エジプトの王はピラミッドという巨大な墓を作らせたが、大きな花を咲かせることだけはできなかった。命を人間が作ることはできない、まあ、こんなことが書かれてまして、それがこれが作者のメッセージなのかなと思います。大きなものを作らせることができる王様だけれども、命を作ることはできなかった。花一つ虫一つの命も人間には作れません。この絵本は大きなものの好きな王様という名前です。ここから言えばイエス様は小さなものの好きな王様でいらっしゃいます。小さなしかしかけがえのない命を大切になさる王様、他のどんな王も不可能な命を作る王様です。しかも死によっても失われない命を作られる王、それがイエス様です。イエス様は私たちの罪のために苦しみを受け、十字架にかけられて死んでくださった王です。イエス様のエルサレム入城の際、喜び迎えた人々が一週間のうちに十字架につけろと叫ぶように変わっていきました。自分たちを ローマの支配から解放してくれるヒーローを期待していた人々は、しもべとしての王の姿に失望しました。幻滅しました。我々が求めているのはこんな王ではないと。同じことが私たちにも起こるでしょう。イエス様こそ救い主、そう思って過ごす私たちの期待がそのまま実現しないことがあるからです。私たちの思いや願いが打ち砕かれる時がある。その時に、こんな救い主ならいらない、十字架へつけろと、自分の人生から主を追い出すか、あるいは、今こそ私の思いを超えて主が私の人生に来てくださっている。主の最善がなりますようにと、誠の王を迎え入れるか、私たちに問われるのだと思います。王なるキリストの恵みを受けて、新しい週、新しい10月へとご一緒に参りましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは一人子をこの世に私たちのところにお使わしくださいました。イエス様は私たちの思いをはるかに超えて、しもべの姿で私たちの罪のために苦しみを受け、十字架にかけられて死んでくださる王です。そして復活し、私たちに新しい命を与えてくださる誠の王でいらっしゃいます。どうぞ王なるキリストを私たちの人生に迎え入れさせてください。この教会に迎え入れさせてください。私たちの世界に迎え入れさせてください。転ばのように弱く小さな平凡な私たちが、あなたの御用のために存在させられて、用いられていく幸せを思います。誰かが私たちを縛りつけたり、自分自身で自分をがんじがらめに縛りつけていることもあります。どうぞ、つながれているところから私たちを自由にしてください。そして、あなたと共に生き生きと生きる喜びを与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。それでは、賛美歌21の309番。賛美歌1編では129番、こちらの1節と4節を歌いましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。いつも郵便振り替えや現金書留めなどで、献金を支えくださってありがとうございます。では私たちの祈りを歌に込めてお捧げをいたしましょう。 愛する皆さん、9月最後の礼拝をまたご一緒にお守りすることができて感謝をいたします。集会案内のところに書いてございますが、今日は礼拝後婦人会があって、その後に修法の発送作業を有志の方がしてくださいます。なかなかお目に顔と顔と合わせられない皆様は、特に発送する修法や書類などをよく、お読みいただいて、そして、祈りを合わせて、いきたいというふうに思っております。次週はもう10月でございますね。次週の予告などもどうぞ お読みになってください。はい、それでは唱詠を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。